今日は旧約聖書の呼ぶ記からの学びになります。聖書をパッと開いて、だいたい真ん中が詩編ですけれども、その詩編の前が呼ぶ記ですね。私たちは創世記からこうずっと少しずつ学んできて、この前の旧約聖書からの学びはエステル記でした。エステル書でした。そして今日は呼ぶ記ということで、聖書の中で私たちが学んできたのはこう歴史の部分というふうに考えますけれども、呼ぶと箴言と伝道者の書というのは、伝統的に一つにこうまとめられて、知恵に関することだというふうによく言われます。呼ぶという不思議な人物、私たちが、よく私たちには知られていない人物が出てきますが、その呼ぶから今日は信仰について学びたいと思います。最初のところでのところを読んでみますね。最初の3節を読んでみますと、こういう言葉で始まります。うつの地に呼ぶという名の人がいた。この人は潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていた。彼には7人の息子と3人の娘が生まれた。彼は羊7000頭、ラクダ3000頭、牛500匹、メロバ500頭、それに非常に多くのしもべを持っていた。それでこの人は東の人々の中で一番の富豪であった。そういう言葉で始まります。ウツという地がどの辺にあるのかというのは、わからないですね。はっきりとしたことはわからない。人名としてまた名前は出てくるんですけれども、それがどこにあるかというのはわからない。またどの時代の人なのかというのもよくわからないんですけれども、おそらく族長時代だろうという。確かに読んでいますと、なんとなくそういう、ですからアブラハムであるとかイサク、ヤコブ、そういうような族長と呼ばれている人たちの時代やったのではないかというふうに言われています。でこの人は正しい人であり、そして東ですか、東の方だったんでしょうね、の方に住んでいたということで、そこで一番の富豪であった。でその後この呼ぶ記の中で、神様の御前で会議のようなものが行われているんですね。御使いたちが集まっていて、そして不思議なことにそこにサタンもいたということが書かれています。そして神がサタンにこのように言われました。お前は私のしもべ呼ぶに心を止めたか。彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだが、というふうに言うわけですね。それで そこでまず私たちが覚えたいのは、神様とヨブの関係、それから神様と私たち人間の関係について考えたいことは、神様は私たちを人間を愛しておられるということです。そして人間は神にとって喜びである。それはすごいことだと思うんですよね。 天地万物を作られた神様にとって人間が大事な存在であり、そして神様の喜びである。ヨブは神様の喜びであり誇りであったということを私たちはこの箇所から読みます。そしてヨブの身の上に起こっていることがとても神様にとっても大事なことである。そして神様はヨブを信頼していたということですね。私たちはこういう言葉をよく弟子の口からも聞いたと思うんですけれども、聖書は弓道の書ではないですよ。世の中にはたくさんのさまざまな弓道の書というのが世界中、東洋にも西洋にもあります。ですけれども聖書は求人の書です。神が人を求めて、そして神様から迷い出た人々を求めて、そして人々を連れ戻すために与えてくださった書です。で、今日ヨブを読んで私たちが考えたいことは、聖書は信仰の書というふうにも言えるかもしれないですけれども、もう一つ別の面から言いますと信頼の書でもある。神様が私たち人間を信頼してくださっている、そのことを教える書である。神の人間への愛と信頼の書、それが聖書ですよということを聖書は教えています。旧約聖書にはサタンという言葉はあまり出てこないですね。数回ですだけです。主に新約聖書の方に悪魔サタンとか、それで、サタンというのはどういうものなのか、サタンという言葉には敵対者という意味があるようですけれども、それで黙示録の中にそのサタンについて説明する箇所がありますので、そこでこう説明されている箇所を読んでみますね。黙示録の12章の9節です。こうしてこの巨大な竜、すなわち黙示録には巨大な竜が教会を迫害しているという存在として象徴的に竜が出てきますけれども、その竜はの正体は何なのかということで、それは悪魔とかサタンとか呼ばれている。ですから悪魔サタン一緒ですね。そして全世界を惑わすあの古い蛇、ですからアダムとエバを惑わした蛇、それも悪魔であったということが黙示録の12章の9節に言われています。このサタンが、神様がヨブについて、サタンに話したときに神様の言葉を否定するわけですね。そして疑いをかけます。で、どういうふうに神様に疑いをかけたか、挑戦したかというと、こういう言葉でした。ヨブは理由もなく、新改訳でもその版によって、一番新しい2017年訳では理由もなくっていう言葉が使われたと思います。そして第2版第3版ではいたずらにという言葉が使われています。いたずらにというのはちょっとあまり使わない表現でありますから、じゃあどういう意味なのか、理由もなくとか、新共同訳のように利益もないのに、何の得もないのに神様を信じるでしょうか、恐れるでしょうか、信頼するでしょうか、愛するでしょうかということを、そういうことをサタンは神様に言うわけですね。何の得もないのにするわけがないです。何か自分に得になるからヨブは あなたからいっぱいいろんなものをもらってるから、あなたを恐れているように見せかけているんじゃないですかというようなことを神様に言うわけですけれども、ですからある意味ではサタンこそご利益宗教の元祖というふうにも言えるかなと思うんですけれども、世界中で人気のあるこの健康成功の福音というのがありますね。英語だと Health Wealth Gospel という一応こう因果を踏んでいるような言葉ですね。健康成功で、というそういう福音、信じれば繁栄が与えられます、健康が与えられ、そしてお金も与えられますよ、儲かりますよ。ですから今の世の中というのはお金が全てというような言葉があるように、あるいは健康第一という言葉があるように、それが一番でそれが全てなんだ。で、今日私たちが学ぶ箇所でこの世の中で全てというふうに第一と呼ばれているものがヨブから取り上げられてしまうんですね。その時にどうするか、どうなるかというのが今日の私たちの学びでありますけれども、神様はそのサタンの挑戦を受けて立ちますということは、神様はヨブを信頼したということですね。そしてサタンに2段階で、最初はじゃあお前がそう言うんであるならばヨブの持っているものを全部取り上げてもいいよという、そしてヨブは取り上げますね。神様はヨブを信頼した、そしてヨブはその信頼に応えるわけですね。そしてヨブは神様の名誉、栄光のために戦った。中澤和子さんは2年前に亡くなられましたけれども、かなり長い間病気と戦って、厳しい病気と戦って、デロー・マクミランさん、この教会で宣教師として長年働いて私のことも導いてくれたデローさんも知ってた姉妹でしたので、一緒に入院病院を訪ねてお見舞いしたときに、デローさんが中田さんに一言言った言葉が印象的でしたけれども、あなたは病気にその苦しんでるだけじゃないんだ、あなたは神様のためにも苦しんでるんだよっていうことを言われて、これは神様の戦いでもあるんだよっていうことでした。中田さんはとてもこう痩せている方で、それで風が強い時にはこう飛ばされるんじゃないかぐらい、そういうイメージの方でしたけど、面白かったのはお話をしてて、ベッドに横たわっている時に、どういうテレビとか見ますかって、ラグビーを見ますって言ってましたねあの体でラグビーしちゃったらもう一回こうぶつかると折れちゃうんじゃないかと思いましたけれども、ですから心の中ではタイターというか、ですから信仰を持って最後まで戦い抜きましたね。立派でした。そういうことも言えるかな。神様と一緒に、神様のために厳しい病とも戦ったな。ヨブの信仰に戻りますけれども、ヨブの信仰というのはよくあるこの世でそれならやめるという信仰ではない。何かがあったらやめてしまう、まあ大抵は自分の思うようにいかない場合にはやめてしまう。でも人間はわがままで思うようにいってもやめてしまうというのが信仰なんですよね。思うようにいっちゃったからもういいやって、問題が解決したからもういいや、でその問題を解決してくれないんだったらこういう神は結構です、別なものを探しますっていう、そういうような ところがあります。私たちは、勝手であり自分中心であるというところがありますから。そして、サタンとのやり取りの中で神様は、お前がそういうのであれば、じゃあヨブの持っているものを取り上げてもいいよということで取り上げます。ヨブは10人の子供がいました。その10人の子供、たくさんのものを持っていた。東で一番裕福な人であったという、その全てを一日で失いました。それでもヨブはつまずかなかったですね。ヨブ記の中で最初のところを言いますと、そのすべてをヨブが失ったときに、ヨブが何をしたのかということが書いてありましたけれども、その報告を受けて、ヨブは立ち上がってその上着を引き裂き、頭を反り地にひれ伏して礼拝したというふうにあります。彼がしたことは、まず最初に礼拝した。それがこのヨブの信仰を知るキーワードではないかというふうに思います。ヨブにとって信仰というものは、1週間に1回礼拝します、守りますとか、そういうものではなくて、神様との関係、関係ですね。そしてその日々の生活の中でのつながりであった。それがヨブにとって礼拝であった。日々の生活が礼拝であった。そして礼拝というのは決して儀式ではなくて、神様との関係を表すものなんだということです。ですから、結ばれるとか結婚の同意語というのをちょっと考えてみたんですけれども、結ばれるとか一緒になるとかという言葉がありますけれども、まさにそれは私たちの神様との関係を表す言葉でも、私たちはバプテスマを受けるとき、洗礼を受けるとき、神様と結ばれるという表現があります。あるいは一つになる、一緒になる。私たちはこのヨブが問題にぶつかったときに、どういう姿勢でそれを受け止めたかっていうのをヨブから学びますけれども、大抵の人はこのようなことが身の上に起きた場合に、もう子供たちを、愛する子供たちを失い、それも10人のうち1人というのではなくて10人、みんな失い、そして持っているものすべて失い、それでもヨブはの信仰はつまずかなかった。ヨブがしたことはひざまずいたっていう。ですから選択はあると思うんです。つまずくという選択、そしてひざまずくという選択。ヨブは神様の前にひざまずいた。そしておそらくそれは何を物語っているかというと、問題にぶつからない時のヨブの日頃のその姿勢、毎日の姿勢がそうであったから。そして考えますと、ひざまずいている人をつまずかせるっていうのはほとんど不可能なんですよ。高ぶった人をちょっと押せばつまずいてしまったりっていう、重心が上の方にある人っていうか、ですけれども、ひざまずいている神様の前にへり下った人、ひざまずいている人をつまずかせるっていうのは、それはほとんど不可能です。ヨブの場合もそうであったと言えると思います。ヨブの信仰、問題にぶつかってどうしたのか。問題を主、あるいは主人、 あるいは自分を支配するものにしなかった。それは可能なんですよ。それも私たちの選択なんです。大きなもこのように予備のように大きな問題にぶつかってしまったときに、簡単なことはもうその問題にこう支配されてしまう。ですけれども、ヨブはそれを許さなかった。ヨブは神様のもとにひざまずいた。そして神様にそれを委ねた。神様と一緒にその問題に取り組もうとしたということだと思います。問題を主にしなかった。主を主とした。神を神とした。礼拝を一言で言うならば、神を神とするというのが礼拝だと思います。ですから場所とか時間とかっていう問題ではなくて、それは私たちの生きる姿勢が礼拝なんだと思います。神を神とする。そして罪とは何か、それは神を神としないことです。これこんなに悪いことをしちゃったとか警察に捕まったとか、そういう問題ではなくて、ですからそれもやはり礼拝につながることであると思います。そしてヨブが教えることは、私たちに教えてくれることは、苦しみというのは主ではないよ、苦しむ自分も主ではないよ。それはなりがちなんですよ。こんなに苦しい、ですから苦しみが私たちを支配することは主の、私たちの主になってしまうことは簡単なんです。ですけれども、苦しみも苦しむ自分も主ではなくて、その苦しむ自分はヨブのように神様の前にひざまずくことができる。つまずくのではなくて、それを私たちはヨブから学べるというふうに思います。そしてサタンは何をするのか、まあ敵という、敵対するものという意味だということですけれども、サタンはですから私たちの敵なんですね。神の敵です。そして悪魔は問題を利用して神と人間の関係を壊そうとする。ほら見てみろっていう感じで、お前の神は何をやってるんだっていう、神はいるのかいないんじゃないかというような、そういう言葉はよく出てくる言葉でありますけれども、苦しみの中で確かに神が見えなくなってしまうこともあります。ですけれども聖書の教えは、神の中から苦しみを見るといいよ、神様と一緒に苦しみを見ましょう。ですから聖書の新約聖書の中にピリピ人への手紙という手紙がありますけれども、どうもその手紙を受け取ったピリピの教会では喜びが忘れられていた。ですからパウロが最後に言いますよ、3章の1節というのは、主にあって喜びなさい。その最初の主にあってがキーだと思います。確かに教会に分裂があったりいさかいがあったりする場合に喜べないけれども、主が何をしてくださったのか、教会とはどういうものなのか、主にあって考えなさいっていうことですよね。イエス様がご自分の命を捨てて、その愛を持って一つにしたものが教会じゃないですか。それを忘れてしまったのではないですか。イエス様がへり下って神でありながら人となって、しもべとなって、そして極悪人だけがその処刑される十字架に私たちに代わってついてくださった、そういう姿勢を私たちも学ぶ必要があるんではないですか。そういう主にあって私たちは喜べるのではないですか。分裂をストップできるんじゃないですか。争いをストップできるのではないですか、というのがパウロのポイントであると思いますけれども、そして神なしでは確かに人生というのは虚しいと思います。虚しい、虚しい、全ては虚しい。伝道者の書の最初の言葉でありますけれども、 神なしでは虚しい、そして、意味のない人生というのは本当に、苦しいものだというふうに、苦しいものだと思います。私もある程度クリスチャンになる前には虚しさを経験していましたし、そして、そういうふうに言う方もとも付き合いもありますけれども、ですから虚しい、意味がない、でも神様には意味があるよとは言うんですけれども、なかなかそれがそこ、そういう方向に簡単には私たちは動けないですよね。そこにずっとこうプライドもあります。自分の人生はこうやって自分は生きてきたんだ、そんな簡単に捨てられるかというようなことになりますから、そして全てを失ったヨブでありますけれども、さらにそれでも神様を捨てなかった。ですから神様はもう一回サタンに言います。ヨブを見たか、お前の言うように全てをヨブから奪うことを許したけれども、彼はまだ信仰を保っているよ、私を信頼しているよ。そしてそうするとまたサタンが理屈を言います。いや、ヨブは怖がってるだけだ、だからもし病気になったりしたらもう簡単にあなたのことは あなたを呪いますよっていうふうにサタンは言うわけですけれども、そうすると神様はそれも許すんですね、サタンに。ですからそれは神様のサタンに対する、サタンでなくてヨブに対する信頼ですね。やってみろ、ヨブに対する信頼です。ちょっと似てる場面が、バプテスマのヨハネが牢屋に入られてしまった時に、バプテスマのヨハネは弟子たちをイエス様のところに送って、本当に来られるべき方はあなたですか、それとも、別の方を待つべきですかというようなことを聞いてくれというふうに言った時に、イエス様がヨブに言われたのは、ヨブではなくてヨハネに言ったのは、私につまらかないものは幸いだよということを言いました。そしてヨブはいろいろな病に、打たれてしまいますね。サタンがやるわけですから、かなり本当にひどいことをやったと思うんですけれども、親友たちが3人来ました。遠くから見てもうヨブに、これがヨブかというようなもう変わり果てた姿であった。そして声をかけることもできなかった、そういう状態であったと言います。そして、唯一自分の愛する者として、奪われなかった奥さんは、妻は、愛する妻はヨブに対して、あなたはこんなになって惨めな姿になってもまだ神様を信じるんですか、神様を呪って死んだらどうですかって妻が言うんですから、これは厳しい状況だと思うんですけど、言葉だと思いますけれども、ですからその妻は悪魔と同じ言葉を言ってしまうんですよ。ですから悪魔は不信仰というものの背後にある、悪意というものの背後にもあるというふうに言えるのかなというふうに思います。それでもなおあなたは自分の誠実を、神様に対する誠実を固く保つのですか、神を呪って死になさい。ですけれども、ヨブは妻をたしなめますね。優しくたしなめたと思います。最初に全てのものを奪われた時にヨブの言った言葉がこういう言葉です。私は裸で母の胎から出てきた。確かにそうですね。服を着てにゃーって生まれてくる赤ちゃんなんかいないですから、何か持ち物を持ってこうカバンを持って生まれてくる赤ちゃんもいないですから、お金を持ってとか ですから確かにそうだ。そして、裸で私は賢に帰ろう。死ぬ時も同じだ。主を与え主は取られる、主の皆は本べきかな、というのがヨブの言葉であり、また病で体が打たれボロボロになり醜い姿になったわけですけれども、その妻に言った言葉が、私たちは幸いを神から受けている、だから災いも受けなければならないではないか、そういう信仰をヨブは持っていた。私たちは幸いはもう当たり前のものとして、感謝のもう忘れてしまうというか、そういう、それが人間でありますけれども、ヨブの場合は神様に感謝を持って、ですから詩編の、有名な詩編の103編の2節ですね、こういう言葉、これをヨブは忘れていなかったのかな。我が魂を主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。私たちはいいことを忘れてしまうんですよ。悪いことをもうこんな悪いことがっていう大きくしてしまう。ですけれどもヨブの場合はそうではなかった。三浦彩子さんという人が、作家ですね、なかなか素晴らしい、小説を書く方ですけれども、旧約聖書入門という、まあ、いろんな本書いてます。おそらく私はそんなに読んでないんですけれども、いい文章を書く人だなっていう、信仰的な文章を書く人だなというふうに思いました。彼女が道ありきという、その信仰をこう入門書として書いている本でありますけれども、生きることは人間の権利ではなくて義務だっていうふうに彼女は言い換えてましたね。さすがに鋭いその表現だなというふうに思いました。私たち人間は自分たちの権利というものを、何よりも大事なものとしますけれども、聖書はそうではないです。何が一番か、神、である、神の権利である、そしてその神様の恵み支配の中に私たちは生かされているということを忘れてはいけない。私たちが時々歌うこの歌がありますけれども、あなたをたたえ、あなたの皆を掲げ、どんな時も感謝するため、これは神様に対して歌っている歌ですね。あなたを愛し、その身元で拝し、従うために作られた、私たちはそのような存在です。これはとてもいい賛美歌であると思います。人間の権利を守るのは神の仕事ではない。私たちは神に対して自分の夢を叶えてくれるのは神の仕事であるとか、そういうふうに自分中心な考えを持ちますけれども、そうではないということをですね、私たちは神の権利、主権、神が王である、主権、主であるということを認め、自分の命を使って神に仕えるのが私たちの使命である、それが礼拝であるということです。ですからヨブの信仰というのは、これならやめるっていう信仰ではなくて、それでもなお、このようになってもなお信じ続けるという、そういう信仰であった。私たちはこういう信仰をここまでの学びの中で、ついこの前の学び、エステルノという女性からも学びました。世界を救った一人の孤児というのは、そういうタイトルでお話したかと思うんですけれども、エステルはペルシャ帝国の女王、王妃の地位まで上った。ですけれども、自分の民を救うために自分の命をかけるわけですね。エステルが言った言葉が、私は死ななければならないのでしたら死にます、この問題を王様に持っていきましょう。で、それは命がけの行いでありましたけれども、そうしましょう。そして私たちの主の信仰、姿勢というのはこういう姿勢でありました。ゲッセマネ、十字架に着く前のイエス様の祈りが、 父への祈りがこういう祈りでした。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。そのように祈ってイエス様は十字架についてくださいました。ですからそれはヨブと共通するところかなというふうに思います。最後にこの聖句を読みたいと思いますけれども、これはペテロの手紙からの言葉でありますけれども、5章の8節から11節ですね。ここにもサタンが出てきますので、ヨブを苦しめたこのサタンが私たちをも苦しめますよということをペテロははっきり言います。じゃあどのように対処したらいいのかということもはっきり教えてくれます。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔、悪魔という言葉には敵対するものという意味があると言いましたが、ここでペテロは簡単にあなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通って、ヨブは確かに通りましたね、来たのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。もうこの辺だともう自分はこうなんとなくこう強くなったようなそういう感じがしますけれども、ですからこれは覚えておく価値、暗記する価値のある聖書の箇所であり、これをもってヨブと同じように私たちも戦えるかなというふうに思います。そして祈りですね、神様に栄光を期するように、どうか神の支配がいよいよ限りなくありますように、アーメンという、そういう祈りです。ですから私たちの生活も私たちの心も収めてください、支配してください。問題が支配するのではなくて、欲が支配するのではなくて、自分が支配するのではなくて、神様に支配してくださいというふうに。ですから今日私たちが学んだ、ヨブは全てのものを失いました、それでもつまずかなかったです、ひざまずいて神を信じ続けました。悪魔はそれでヨブが信仰を捨てるというふうに考えましたけれども、神様の方が正しかった、そして神様の信頼にヨブは応えることができた。ヨブは私たちの信仰がどのような土台の上にあるのかというのを問いかけます。ですからそれは私たちの宿題ですね。お祈りします。愛する父なる神様、今日はヨブから学びました。私たちには想像できないような苦しみを受けたヨブであります。また最初の2章ですから、また40章残っていますので、これからの学びもどうぞ導いてください。ますますヨブはこれから苦しむことになりますけれども、あなたから目を離さなかったヨブ、そういう信仰を私たちにもお与えください。問題をどう対処すべきか、私たちがそれをヨブからも学ぶことができますように助けてください。私たち一人一人もそれぞれさまざまな問題、課題を抱えています。どうぞ私たち一人一人に知恵を与えてくださり、力を与えてくださり、信仰を強めてくださり、 そして、今週も一週間あなたと共に歩み続けることができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。